主の皆を呼ぶ者という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。ヨエル2書は悔い改めを強調する書であります。この世を信じる、また環境を信じる人々に悔い改めて主の皆を信じなさい。皆さん、主の皆は約束です。主の皆を呼ぶ者は救われる。約束を信じてそれを呼ぶ者は救われる。まあ、この救いということを今日25節からは経済の回復ということを言ってるんです。それで私たちの中に主の霊を注ぎ、主が力を与えて主の仕事ができるようにしてくださるということです。だから悔い改め、私たちがこの世を信じたこのものを悔い改め、全能者であるイエス・キリストを信じると、信じた通りに救いが現れます。第一番目は回復です。経済の回復、25節見ると、イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、これはもう経済を破壊するものですね。私があなたの間に送った大軍勢だと、まあ経済がこう食い尽くされていることも、その神様が止めてくださらないとそれが起こるんです。しかし悔い改めて主の皆を呼んでいる人たちに悔い尽くした年々を、私はあなた方に償う。神様が経済的な部分を回復してくださると言われます。今多くの預言者たちが祈って週末に富が移動するということを言ってるんです。これはもう何の意味かということですよね。今混乱の中で、終わりは混乱という時代であります。経済も暴落するし、戦争や地震やいろんな悪い噂が出てるんです。しかしこの中で神様の計画が、神様の民を通してなるということです。だから患難の前に、神様が神様の御心、神様の御国のために、その経済の移動、富を移動するということです。私たちにとっては、私たちの生活がもう贅沢で、自分のための人生、そのことではなくて、移動するんですね。神様の栄光の富に移動する、その話なんです。これが聖書的な観点です。災難とか患難というものが来る前に、神様が私たちを準備してくださるんです。だから神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればこれらのものすべて与えられます。だから今聖書が、イエス様が来られる前兆ですね。戦争、まだ地震、飢饉、まだこの疫病というものが来るんです。その中で神様が私たちを整え、心の中で主に向けるようにしてくださるんです。自分のためにこの世でいい服を着て、いい車を乗ってる、そのことではなくて、神様の御国のために私と私の財産を用いてください。これをイエス様はマタイの福音書6章にはこのように言われますね。自分の宝を地上に蓄えるのをやめなさい。そこは虫と錆で傷物になり、まだ盗人がその穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むことがありません。この盗人というもの、虫や錆、これは何でしょう。 今私たちがね持ってる1万円か30年前はすごいものを買いました。しかし今はそんなに価値がないんですね。これはインフレだと言ってるんです。なぜかというとたくさんお金を印刷したからです。 COVID-19 の時にもうたくさん印刷してお金をばらまきました。私も10万円もらったんです。皆様もらったんでしょ。もらおうと知ってないのにこう与えたんですね。アメリカも韓国も全部そのように印刷機で印刷してばらまいたんです。これがね、後で超インフレになるね。アルゼンチナとか南米のあの国のようにね、まだ以前第二次世界大戦の前にドイツがパン一個買うためにこのリヤカでドイツのお金をいっぱい積んで持っていく。食堂で食事をしながら 1000% 値段が上がる、そのような時代。これがまさしく盗人だと言っている。サビや傷、このような中で主が私たちをどのように守るかということですよね。まあ神様がモーセをねエジプトに送ります。モーセにエジプトで送って、神様の民を出せ、彼らはアラノで礼拝するためだと、そのように目的ビジョンを言いました。神様がそのようにビジョンを語れと言われたからです。礼拝のためにこの民が動くんだと。それで彼らが結局杉越の祭りを通して門柱と鴨居に血をつけられた、その神様の審判によってエジプトからイスラエルは救い出す。救い出される時に神様がエジプトでこのように言われますね。このような働きをされるんです。礼拝のために出ていく人々のために神様が経済を祝福したんです。21節を見るとね、出エジプト記3章の21節から見るとね、私は神様ですね、神様はエジプトがこの民をために好意を持つようにする、ね、神様がそのようにされたんです。好意を持つようにされる。あなた方が出て行く時何も持たずに出て行ってはならない。礼拝者がこう宣教する、礼拝する、救いの働きをするためには神様が必要とするものがあるよ。だからそれをエジプトから好意をもたらしてそのようにされたんです。22節は、女はみんな隣の女、自分の家に宿っている女に金の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。エジプトは何でしょう。この世の職場です。このような事業の場所です。そこから私たちは富を得るんです。なぜでしょう。私たちは礼拝するため、まだ神の国の広げるためであります。それはイスラエルまで、まだアリアする、ね、この教会が、ね、エチオピアの人々160名をアリアをするようにチャタギで、これ全部この世のお金が必要だからです。だから神様がどんどんどんどん与えてくださったんです。だから神様の礼拝、神様に栄光返すために主が皆さんに富を移動させてくださいます。皆さんの心は、いや私がいい車を 買うダメだと絶対思わないでください。これは主のためです、ね、それで彼らが持ってきたもので何をしたんですか。幕屋を作ったんですよ。神の家を作った。その幕屋に主がそこにおられたんです。それで人間と会ってくださったから会見の天幕だと言った。その幕屋のところで人々が祭壇を落として罪が許されました。1年に1回大祭司が死聖所に入って、ね、ヨンキプル、食材の日に罪が全部許されてる。それで2番目はね、主がその中でおられるということです。27節を見ると、あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることがない。皆さん、主が共におられると皆さんは恥を受けることはありません。神様が魂が恵まれ、すべての点で恵まれ、健やかにしてくださるからであります。主が私たちの真ん中におる、礼拝者の中におられる、ね、この中に主がおられます、ね、まあこれは体験ですよ、体験、聖霊が来られて体験するんです。主が共におられるんだという体験、人格的な体験です。悔い改めと祈りを通して主がここにおられる、そのようにね、主の臨在が分かる。旅では私の前にいつも主を置いたと、そのようにコラムデオということを言いました。神様の臨在は祝福です。私が先週ブレンド・ビクス先生の証しをしました。彼の日曜の生活の 80% を祈ってるということ。だから私が説教したからね、私も真似をしようとしました。だから私がどうやって 80% 祈るか、もう一生懸命飛行機の中でも祈り、もうとにかく祈りに専念しました。絶えず祈る。それで祈って祈って祈ってる時に、私が今まで体験したことがない主の臨在が、主がこう、ね、立ってるんですよ。びっくりしました。そして話しかける、話、ああこれだったんだ。だから祈りに専念するとね、主がね、私が体験できるようにしてくださるんです。だから旅でもこのような告白をするんですね。詩篇16編の8節から見ると、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺ることがない。だから皆さん、主がおられるから、ね、揺るぐことがないんですよ、ね、主に話しかけて、主もじゃあどうしてこんな話をするか、まあ、私の、ね、いろんな先生たちと出会ったんですけど、話す言葉とその心の態度とか全部わかるよ、わかる、こう信仰で生き生きできるね。試してみないとわからんよただ私の説教は頭だけで貯蓄してれば何の意味がない。私のようにやってみて、そしたら来週は違うね、皆さんもいや、そしたらどうやってそのように祈りができるんでしょうか。生活の中で歩きながら、勉強しながら、ね、休みながら、寝る前に、寝て起きた時、この祈る祈る、 聖書を読みながら、ね、この感情を入れて祈る、うん、皆さん異言語をしながら聖書を読んでみて、うん、よくわかるよ。それで電話をかけたりメールを送ったり、ね、会社で仕事したりお客と相談したり、いろんなことをしながらもね、うん、そこで大きい声で異言を語ったらちょっとおかしく見えるからね、静かに自分の中でね祈るんですよね、うん、まあローレンス兄弟のようにね、うん、まあ料理をしながらも、まだ市場で買い物をする時にもいつも主と会話する。主よ、今うちの主と子たちを良いものを食べさせたいんです、何がいいんですか。食材を選ぶ時にもいつも会話する。料理をする時にも彼は、うん、祈ったですね。今日朝私はうちの家内が好きなこの卵料理をしました卵をこうしながらね祈るんですよ。主よ、いかがですか塩どれぐらい入れるんでしょう。あ、塩じゃなくて醤油、醤油。彼はこの落ち葉一つ拾う時にも主と一緒に、主よこれ一緒に拾いましょう、ね、だからずっと主と共に歩くのよ。ダビデはこのようにいつも自分の前に主を置いたからこのように告白するんですね。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる、私の身もまた安らかに住む。もう幸せというものは何ですか。喜びでしょ、楽しみです。そして心の中で平安、安らぎがある。これで神様が私たちのために、油をまた注いでくださるんですね。28節を見てください。私は私の霊をすべての人に注ぐ、あなたが、の息子や娘を預言し、年寄りは夢を見る、若い男は幻を見る。すべての人にこの主の霊を注ぐって、以前は旧約の時代には預言者、王、祭司、この3グループだけに注がれたメシアと、ね、油注ぎ。しかし今はイエス・キリストによって十字架を通して罪が許されたから、その罪が許された人たちには聖霊様を注いでくださいます。すべての人に注いでくださるんです。この聖霊の油は、トゥエル、とどまる油があるんですね。これはイエス・キリストを主としてずっと告白するようにこうさせるんですよ。御霊ではないとイエスを主として告白できないからです。そして臨在の油注ぎがある。臨在の油注ぎは大体賜物として現れるんです、うん、あなた方は聖霊を受けると力を受ける。それでイエルサレム、ユダはサマリア、地の果てまで私の証人となります。それでこの直感とか良心を通して私たちに主が語るんです。まだ夢、まだ幻、それで語ってくださるんです。まあ一部に参加した清水さん、その姉妹がね木曜日祈り会があるみたいんですけど、そこで祈ってる時に幻が見えた。何回もね、その幻が その時だけじゃない、夢にも。だからこれは確かなものよ。この教会が開いた門を持って、そこで土足で人々がどんどん入る。皆さん 今は皆さん靴を脱いでスリッパを脱ぐ履くんでしょ。たくさん人々が急にリバイバルが起こると、ね、スリッパ間に合わないその意味よ。そのこの中でイエス様がおられたという、ね、このような幻が見えたらすぐ私に連絡してください慰められるから、ね、うん、それでディブエリア先生のディブ説教を聞いてみたらね、うん、自分がインドに行こうとする、まあ、お坊さんになるインド旅行でしょ。それはそこには言わなかった。だから自分がインドに行こうとしたね。あそこうちの家内が座ってる一番後ろで彼がいつも座ってました。坊さんの服を着て髪の毛はもう坊さんのようにして、説教が終わったらすぐ帰る。そして家でねろうそくこう焚いてこうして、それでインドに行こうと。しかし私がインドに行かないで、このまあ、世界回る切符を私の個人のお金でですよ買ってあげました、うん、オープンティケット。条件はイスラエルに行く。イスラエルに行くとそのことをしますと、うん、インドに行くつもりがイスラエルに行ったイスラエルに行って彼の話では今日初めて聞きました。イエス様のね、蘇られた場所、このお墓ですね、うん、イエス様はそこにおられません、イエス様は蘇りましたということが墓に書いてある、うん、その場所に入った時天使と会ったというんで初めて聞きました、うん、このようなことがあるから人がひっくり返るんです。夢と幻、神様が皆さんにも注いでくださって、天道の力を与えてくださって、教会がリバイバルされ、日本がリバイバルされるように祝福してくださいます。3番目は主の皆を呼ぶ者を主が救ってくださる。主の皆ということは約束ですよ。ヤウェイルエ、約束でしょ。主は私の身代わりという意味です。主の皆は主が私たちの癒しだと、ヤウェラッパです。全部約束ですよ。主の皆はヤウェ勝利日誌です。シャロン、またラ、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。これも約束です。主は私の木です。主は私たちの命、よみがえりであります。全部約束ですよ。その約束を信じるから呼ぶんですよ。主の皆は約束、それを信じると私たちが主の皆を呼ぶ。そうすると主が働いてくださいます。ヨシャバテというユダの王が、自分の時代にモアブ族、アンモン族、セール山、エドム族ですね、三カ国が連合して、攻撃してきました。もう数えきれない人々がヨシャパテを攻撃しました。ヨシャパテは戦う前にもう恐れて神様の前で断食をして切に祈ります。それでユダの民にも断食するように、報告しますね、命令する。まあ敵が攻めてくるのに彼らは戦う準備をしないで断食をしていた。それで命かけて祈ってました。その時神様が 御言葉を与えてくださったのが第二歴代記志20章15節です。
彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、
このおびただしい三カ国が連合して大軍が入りました。神様の答えはこれを恐れてはならない、気を落ちしてはならない、この戦いはあなた方の戦いではなくて神様の戦い。私たちが祈るとね、私たちの問題が主に移されるんです。私の心配が主の心配になります。これがね、コラムデオよ、これが主が共におられる人々の祝福なんです。それで19節、
ケハテ族コラ族のレビ人たちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した、
だからこの大声を張り上げて、聖歌台がね、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した、ね、これが主の皆を呼ぶことです。信じるから、勝利を信じるから、ヤウェニシを信じるから、それを褒めたたえたんです、皆さんが、ね、祈って、皆さんの前で、皆さんの知識の臨在じゃなくてね、本当に主が皆さんの前におられるということが信仰で見えたら心配はないのよ。全部話す言葉を語ってくださるし、アイデアをくださるし、主が戦ってくださる。ハレルヤ。それでこのようになりました。22節、
彼らが喜びの声賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた、
だから自分たち同士戦って終わったんです。私たちはただ主の皆を褒めたたえ、主の皆を賛美することだけであります。そしたら勝利します、ね、いくら人が敵が多くても関係がないのよ。だから絶えず皆さん祈るように祝福します。神様がね、一日のうちにアッシリアの軍隊、一番力ある軍隊、それ18万5千名がヒゼキヤの時代に取り囲んで、ね、攻撃してきました。それもヒゼキヤが泣きながら祈ってイザヤを通してメッセージが来ました。これはあなた方の戦いではない、これは私の戦いだ、これが一番祝福された人であります。それでもう18万5000名がね、一日で全部死体になったということです。それでアッシリアが急激暴落に行って、なって、バビロンに後退されるんですね、じゃあこの31節を見るとね、主の大いなる恐るべき日だと書いてある。これは大患難の時期のことです。これがあると主が言われます。太陽は闇となり月は地に変わる、ね、このような時代が来ると聖書は予言してます。しかし皆さん、主の名を呼ぶ者はみんな救われる。だからね、患難とかこういったものを恐れないで、自分が今主の皆を信じてるか、祈ってるか、主を自分の前に置いてる生活、旅でのように皆さんが主の皆を信じ、主の臨在の中で生きるように主の名によって祝福します。じゃあ祈りましょう。 約束、約束は主の御名です。主の御名を呼ぶ者は救われます。皆さん、私たちがどうして祈るかというと、先週も言ったように祈ったら信仰が来るのよ。信仰が、主の約束が全部信じるようになる。だから絶えず祈りなさいと主が言われます。じゃあ一緒に祈りましょう。清水さんが見たこの幻、素晴らしいでしょ。この教会にイエス様がおられます。イエス様がおられたら、イエス様が説教されてる時にはいつも戸口まで人がいっぱいあったと言うんですね。それがイエス様が説教されるから。だからこの教会にもイエス様が説教してくださいます。ハレルヤ。そのことで祈りましょう。それで人々が、ね、救われるためがいっぱい来るように、それで経済が全部回復されるように、自分のためじゃなくて、雇用をもたらして、このエジプトから富を剥ぎ取るように主が皆さんにしてくださいます。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。